今日もですね、構造防災イメージ、今日こそはちょっと話を進めたいなと。なんかいろんなことがあって話をしようかなと思ったら、また次回って感じにね、はい、なりましたけど、今日はなんか話ができそうな。構造防災インニージですね、これはですね、阿弥陀仏に救われたならばですね、他力の信心が起きます。ここいいですかね、他力の信心が起きます、ね、他力の信心っていうのは一体何ですかと、他力の信心というのは、荒屋敷の中にですね、仏の種が収まる。わかりますかね。私の荒屋敷の中にいろんな業がある中で、仏の種が収まる。これを室の習字って言うんですよ。ね、室の習字が収まることによって、これが他力の信心になっていく。他力の信心っていうのは何ですかっていうと、他力の信心っていうのは、荒屋敷の中に室の習字が収まることによって、ね、だんだんとできていくもの。これがある程度大きくなると、私の心の中で宝蔵菩薩になる。そうそうそう、心の中で起きるものです。で、そこで室っていうのは何ですかと、ね、室強しじゃないですよ、すいませんね、してます、してます。最近人気ワードがちょっと急上昇している。はい、全然関係ありません。
ごく一部だね、知ってる人が。
はい、メデルです。あ、関係ありませんね。ムロというのはですね、ムロというのは煩悩に染まることがないっていう意味です。煩悩に染まることがない、つまり私たちが欲や怒りなどの煩悩が起きてですね、現実をごまかそうとしても、この室ですね、室の習字が収まっていると現実をごまかせなくなる。これどういう関係なんですかっていうと、まず、全ての人に仏性が降り注いでるんですよ。仏性が、仏性っていうのは何を照らすのかというと、罪悪と無常です。ね、罪悪と無常を照らし出す。これが奇妙無量十如来ナムフカシギコですね。ね、奇妙無量寿如来ってね、無量寿っていうのは永遠の命を持たれた仏様。その永遠の命を持たれた仏様に、照らし出されると、 我が身の無常が知らされる、ね、つまり、人間がですね、セミの7日間の、ね、大人の成虫の人生をですね見ると儚いなって思いますよね。またカゲロウの一晩のですね命を見ると儚いなって思うと、それと同じようにですね、永遠の命を持たれた仏様がもし人間の命を見たらどうなりますか。
かわいそうに。
そうそう、もうねこの子供を見てもね一瞬のうちに大人になるように見えます。明日には大人だね。
月日はかかるのに。
そうそうそうそう、月日はかかるけど、でも永遠の命から見たら人間の100年なんてあっという間です。
いや、長生きしたと思ってんのにね。
ね、もしですよ、こんなちっちゃな赤ん坊がねえ、その我が身の無常が知らされたらどうなりますね。えどうしたの、そんなに落ち込んじゃって、はあ、どうしたの、はあ、
子供のため息ついてたらちょっと心配だな、
ね、
こんな頃から、
こんな頃から、ああ人生って儚いんです、
ね、
はあ、ね、子供がね毎日毎日楽しく遊べるのは、ね、明日も明後日もずっと続くと思うからなんですよ、ね、私も小さい時はですね、もう時が経つのが楽しくて楽しくてしょうがありませんでした、ね、学校に行ったら早く学校が終わらんかな、学校が終わったら遊びに行けるのに、ね、月曜日が始まったら早く日曜日にならんかな、土曜日にならんかな、こう思ってた、ね、そして、1学期が始まったら早く夏休みは来ないかな、夏休みが終わったら今度はね冬休みは来ないかな、そう思って生きていました、ね、
早く大人になりたいなと思って、
うん、そうそうそうそう、時が経つの、そうなんですよ、だけどだんだん年を取ってくると分かってくる、ね、何が分かってくるかっていうとね、小さいうちはですね明日になるとね今日よりも身長が伸びる、ね、明日になるとねいろんなことを覚えられる、ね、今日よりも明日、明日よりも明後日の方が成長できると思ってるわけ、うん、ところがね、何ですか、あの綾野浩二君まろじゃないけど、あれから40年、
本当だ、
あれから40年、
あれから40年、私の
いやいやいや、もう本当成長するのが楽しみだなと思っていたのがですよ、もうどうなるかというと、ああ一日一日とですよ、年を取ってきたなって感じるようになる、うん、ね、私だったらどうか、階段ね、ポンポンポンポンポンポンってね、歩けたのは走りながらね、もう一段飛ばし二段飛ばしみたいな感じで行ってたのがね、え、そうそうそうそう、階段を上がるのがね、だんだんね息が切れるようにな
る、エレベーターなの
ね、そうそう、そして立ち上がる、よっこらしょ、
それはなんじゃ、
まだね気合が入らないとね、よっこらしょってねなるようになると、ね、あとちょっと何かあってもこう走れたんですよね、ところがね走り始めた、走れなくなる、そうそう、あとね眠くなるんですよ、何をするにもちょっとやったらまあ寝ないとね、ああ年を取ったな、まあ子供はね成長してから楽しいけどね、大人になるとですね下り坂になっていくわけですよ、である時分かる、あ人間はやがて死ぬ、こうやって ね、今日できたことが明日できなくなり、ね、明日できていたことが明後日にはできなくなり、やがては死んでいくんだなと。そうそう、でもまだまだ先だろうっていうのが煩悩です。
そうやって言いながらまだ先だ
ろう、そうそうそうそう、まだまだ先だ、うん、ね、こういうふうに思うのが煩悩です。煩悩っていうのは何ですかって言ったら、煩悩っていうのは今考えなくちゃいけないことも、いやいや今考えなくてもいいだろうって思う心が煩悩です、ね、明日でもいいんじゃないか、
ね、そう先送りする、
そう先送りする心、煩悩、そうそう、歯がね最近ちょっと痛くなったな、虫歯かもしれない、いや虫歯じゃないかもしれない、
うん、
そうそうそう、虫歯かもしれない、虫歯じゃないかもしれないね、いや虫歯じゃないに決まっている、ね、こういうふうに思っていくのが煩悩。はっきりさせるためにはお医者さんに行けばいいじゃないですか、歯医者さんに行けばいいと。そう、心が明日でもいいんじゃないか、こうなる、いやいやまだまだ先でもいいんじゃないかっていうふうに思う、こういうふうに思うのが煩悩。煩悩。煩悩って何ですかって言ったら、煩悩っていうのは、ね、いずれは歯医者さんに行かなくちゃいけないわけですよ。歯が痛いってことはね。いずれは歯医者さんに行かなくちゃいけない。僕だってもう、まあもう今はね、まあまあ虫歯はないですけど、この間虫歯になりました。歯が欠けたんですよ。歯が欠けてね。歯が欠けたっていうことはね、大体虫歯があるから欠けたんですよね。だけど、いやいやいやいや、そんなことないと。歯が弱くなったからね、欠けただけだと。ね、そうだそうだ、その歯のあの場所をね、埋めてもらえば大丈夫、すぐ良くなると。ね、こういうふうにね、思うわけですよ。そうそうそうそう。で、いや、でも、今日行かなくてもいいんじゃないか、明日行かなくてもいいんじゃないか、ね、もっと悪くなってからでもいいんじゃないかとかね。そう思う心が煩悩です。ね。ところが、仏教を聞いていくとどうなるか。仏教を聞いていくと、この仏性に照らされて、無常が見えてくる。例えばまだまだ先のことだから考えなくてもいいやって煩悩を起こしても、ね、いやそんな1年なんてあっという間に過ぎていくんだな、5年なんてあっという間に過ぎていくんだな、10年なんてあっという間に過ぎていくんだなっていうことを見せつけていくんです。これが無常。わかりますかね？わかります？煩悩との関係わかります？煩悩っていうのは今考えなくちゃいけないことを先送りにしていくところです、ね、今考えなくちゃいけないことを先送りにしていく心が煩悩。はい。そうそうそうそうそう。それが今日やらなくてもいいんじゃないかっていうふうに思うのが煩悩。ね。今度罪悪って何ですか？罪悪っていうのはですね、今どうしようもないことでも今すぐやらなくちゃいけないって思うのが罪悪です。
逆な、
いいですか？
短期起こすのもそうだ
な。短期っていうのもですよ。その ね、今考えてもどうしよう、つまり例えばね、早く就職しないといけないと、ね、これは無情が知らされて、ね、就職しないといけないというわけじゃなくて、その自分の中で我があるわけですよ、ね、これぐらいの年になった人は就職して当たり前だっていうのがあると。でも現状としてはそのすぐに就職できる状態じゃない、ね、そうするとどうですか。なんとなくね、早くっすね、早く就職しろと、こういう気持ちが起きてきません、ね、これが罪悪、わかりますかね。これをね、例えた話がね、サルカニ合戦。あ、もうどんどん全然違う話になって
。今日もずれてる。
今日もずれてる。まあいいです。サルカニ合戦って話してます？サルカニ合戦っていうのはですね、ある時ですね、カニさんがおにぎりを持ってね、おにぎり食べたいなと思って歩いていたら、サルさんがやってきた。あら、カニさん、カニさんって、そのね、手に持っているおにぎりと、ね、私の持っているこの柿の種と交換しませんかって言った。そう、柿の種。ね、そしたらね、カニさんはね、いやー、だっておにぎり今食べたいと思ってたんだもんっていうふうに言ったわけですよ。そしたら、サルさんが言うわけですよ。この柿の種をまいて、大きく育てたらたくさんの柿の実ができると。そしたらね、おにぎり1個よりもたくさん柿の実が食べれるよって言ったんです。ね、それで、あ、そうかってね、この時間が全然ね、時間、今すぐね、おにぎりが食べれるのとね、柿の木がね、できるって何年かかるかわかんない話がね、なんか同じように、あ、そうか、柿の実が食べれるんだ。これ罪悪ですよ。わかります？時間がかかることに関しては時間がかかるんですよ。そう、時間がかかる。時間がかかるものは時間がかかるんです。ね、桃栗3年、柿8年って言われるように、柿は8年かかるんです。ね。そしたら、ああ、8年間かかるんだなあというふうに見るのが、これが仏教という教えなんです。ね。仏教という教え。ね。柿は8年かかるんだなあって。ところが、カニさんはどうだったかと。カニさんはニコニコとですね。そうか、柿の実が食べれるんだと思って、柿の実を食べたいなと思って、このカニさんね、ニコニコ笑って柿の種をまきました。そして水をかけました。待てど暮らせど芽が出ない、どうなってるんだと、ね、ちゃんと種まいてんのかと、ちゃんとこの柿の種は努力してるのかと、ね、頑張ってんのかと、もっともっとできるんじゃないかと、そう思ったカニさんは、ね、早く芽を出せ柿の種、出さぬとハサミでほじくるぞってね、ほじくるぞですよ。ねえ、ひどいですよね。どうしてもね、やっぱりすぐに結果が出てほしい。ね、待てない。でも時間がかかるんですよ。柿は8年かかるんです。この話よくできてるね。桃ではなく、栗でもなく、柿を取り出したね。
一番
時間かかる。そう、桃栗3年、柿8年って言われるぐらいに、柿っていうのは時間のかかるものの象徴なんです。 ところが時間のかかる金、柿に対してですよ、カニさんは待ってあげることができなかった。だから早く芽を出せ柿の種って、出さぬとハサミでねほじくるぞと、ほらお前何やってんだと、遊んでんじゃねえとね、こういうふうにね、こう攻めたわけです。やっぱり攻めたら早く結果が出るように思いますよね。ねえ、攻めたら結果がすぐに出る、ね、お前何やってんだと、そんな遊んでんじゃねえ、早く目を出せ。トロトロしてんじゃねえ。このサルカビ合戦の話では柿がね、カニさんがねほじくるぞって言うとポッと芽が出たんですよね。トトロじゃあるまし、こうポッ、うわーってね、ポポポポッとねなるっていうね、すごい話です。うわーってやったら、あっすいません、うわーってやったらね、ポッとこう出るわけですよね。そう、人間はそうなりません。どうなるか、煩悩を起こすだけです。早くやれと、ね、だからいやいやもう時が経ってないんだってことにしようとする。無常も隠し罪悪も隠す。だって時間のかかるものなんだ、ね、時間のかかることが、だから無常が知らされるとね、あ、早くやらなくちゃいけないって思うわけですよ。早く結果を出さないといけない。仏教だったら早く自分の心をね、正して悟りを開いていかなくちゃいけない、煩悩から離れていかなくちゃいけない、こういうふうに思うわけですよ。ところがね、なかなか年ばっか過ぎてね、自分は変わっていかないと、こういうふうに思うとですよ、ね、どうしてんだと、もっとね早くちゃんとやれと言いたくなる。自分に対しても人に対しても言いたくなる、ね、だけどね、時間のかかることは時間がかかるんです。この柿の話だとね、種をまいてから毎日毎日お世話をしても実ができるまで8年かかるんです。ね、それなのにですよ、ね、このカニさんは8年かかることが待てずに、ね、ほらお前早出んぞ、落ちくるぞ、何弁か分かりませんけど。そうそうそうそう、ね、おじくるぞ。そしたら、まあ、この話の中では芽が出た。すごいね。現実にはありえないですけど。そして、芽ができたらですね、その後ですね、カニさんは芽が出たらもっと早く結果が欲しいですね。それでもうね、早くね、実をつけろ、柿のね、芽さんと、出さぬとハサミでちょんぎるぞってね、ちょんぎるぞってね、ちょんぎるぞって、またひどい話じゃないですかね、ちょんぎるぞなんてね、もうね、もうしません、こういうことですよ。ワンダなこと知らん、もう知らん、何があったって知らんぞ。
すごい脅しだよね。
ね。まあよくね、お母さんとかね、子供相手そうしますよね。こう、もう知りません。
あ、
もう知りません。ね。これはちょんぎるぞ。 そうするとねえ、やっぱり切られたくない、見せられたくないから、うん、柿の種さんは、柿の芽はですね、気をつけ、実をつけていったわけですね。けなげですね。そう、8年かかるこの柿のね、話がですよ、柿の実がつくまで8年かかるのに、さっきおにぎり食べた猿さんが帰ってきたらもう実ができてるんですよ。すごいですね。どれだけ待てないんですかこの神さん。
全然待って
ませんね。すごい話ですよ、この もう物語だからできるこの話。ね、そこで、カニさんはですね、柿を食べようと思った。ところが身長が足りないために届かない。当たり前ですね、まあ、これだとなんか届きそうな気もしますけど、実際はこう届かないわけです。届かなかったらどうします、どうします。待てばいいんです。落ちてくる。このカニさん、落ちてくることさえも待てなかったんです。とことん待てないカニさん。ね、とことん待てないでですね、早く結果が欲しかった。そこでサルさんにお願いしたね。サルさんがね、じゃあ僕が代わりに取ってきてあげるよって言ったわけですね。そしたらそのサルさんね、柿の木にスルスルスルと登ってですよね、ね、スルスルスルと登って、で、どうしたかっていうと、目の前にたくさんの柿の木がね、柿の実があるから、一つパク、二つパク、ね、ついつい食べて食べて食べまくったわけです。ね。そこでカニさん言ったセリフがね、ね、ずるいよ、サルくん。ね、僕の柿の木だよ。僕にも取ってくれよ。ねえ、猿さんを責め、ここ、とことん責めるんです。このカニさんは、とことん責めるんです。ね、柿の実が食べたいと思ったら、すぐ責める。ね、もう柿も責めるわね、猿も責める。待てないね、待てないカニさんなんです。ね、だ猿にですよ、食べさせてあげたらいいじゃないですか。
たくさんある、
たくさんある、そう、たくさんあるんだから、たくさん食べて、猿くんもうお腹いっぱいでしょと、じゃあ一つ取ってくれないかなって言ったらいいのにね、もう目の前でね、猿が美味しそうに食べてるのが許せなかった。だからずるいよとかね、そう言われた猿は腹が立ってね、お前なんかこの柿がちょうどいいって言ってね、青い柿を取ってバーンって投げつけたんです。そしたらストライクってことでね、カニさんに当たってね、大怪我を負ってしまった。そこでね、このカニさんはね、まあ、全治ね1ヶ月のね大怪我を負って、やっと病院から出てきてですよ、どうしたかって言ったらですよ、ねえ、もうこの猿がひどいんですっていうことでですよ、ねえ、その仲間を集めて仕返しに行こうって話になった。これが猿カニ合戦。とことん攻めるカニさん。ね、猿さんは何をしたって言うんですか。柿を食べただけ。ね、 そして青い柿は確かにぶつけられたかもしれないけど、うん、その報いとはいえですよ、サルさんがね、受けた仕打ちはひどいじゃないですか。ね、蜂に刺され。ね、そして栗に弾かれ。そして臼には上からね、落とされ。ね、踏んだり蹴ったりですよ。
あの物語はやっぱり猿が悪者にはなってるんだよね。
そう。あれは猿さんが悪者になってますけど、よく見てください。カニさん何したんですか？カニさんが、そう、待てなかったからね、こんな結果になったんです。ね。温かい目が大事なんですよね。温かく見守ってあげる。ほじくったってね、人は変わらない。ねえ、腹を立てたって変わらない。ね、結局このカニさんは柿の実が、つまり柿の実が食べたかっただけなのに、柿の実を食べれずに終わったんです。本当に欲しいものがあったら、こうなって欲しいってね、思ったら、1に待つ、2に待つ、ね。やっぱり時間をかけるべきところはかけないといけないんです。ね、ところが、待てない。今すぐ結果が欲しいと思う。そしたらね、この心は、ね、望んでいるものを手に入れられないとい こう結果を生み出す、ね。この話では、このカニさんは結局ですね、柿の実一つ食べれなかった。でも柿さんからね、柿の立場から見たらですよ、こんな攻め立てた柿にね、カニさんにね、実の一つだってやりたいと思わないでしょ。で、愛情を込めて8年間育ててくれたならば、このカニさんは8年間待てるんだからね、柿の実が落ちてくるまで待てるはずなんです。ところがね、何一つ待ってない。
なんとかすればなんとかなる。
そう、攻めれば今すぐ結果がやってくるんじゃないかって思うわけです。ね、もう何ていうんですか、思い通りにならなかったらですよ、ちょっと攻めれば、待つんじゃなくて攻めれば結果が早くやってくるんじゃないかって思うんです。この話は実際こう柿の実はできた。形はね、形は大きくなった。ね、姿形は大きくなった。でも、このカニさんが求めているものは得られなかった。欲しいものを手にしたいと思ったら、やっぱり時間のかかるものは時間がかかるんだなぁと思って種をまいていかなくちゃいけないわけです。ね、そう。待つことね。やっぱり待つことが結果を得るために大事なことなんです。ね。自分も待つ。なんか攻めたら早く結果が出るような気がしません？これじゃいかん。頑張らないと。
じっくり待つ。
じっくり待つ。そうです。やっぱり自分を待ってあげなくちゃいけないし、待ってもらわなくちゃいけないんです。 そこで大事なのは、かかるものはかかるんだなということです、ね。仏教を聞いていくとですね、無常と罪悪が知らされてくるんですね。無常っていうのは、ああ人間っていうのは必ず死んでいかなくちゃいけないな、ね、そしたら急ぎたくなるんですよ。急げ急げっていうふうに思う、ね。ところが罪悪っていうのはですね、その今すぐ結果が欲しいと思う。なんとかすればね、自分の求めているものが今すぐ得られるんじゃないかと、こう思う心、ね、今結果が欲しいと。そしたら今この柿の実がね食べたい。そしたらじゃあ攻める、攻めれば今結果が得られるんじゃないかと思う。例えばこのカニさんだったら、ほじくるぞって言えば、ね、そのカニね、柿さん、柿はですね、身をつけるんじゃないか。ほじくるぞっていうことは攻めるってこと。こんなことしちゃいかんって分かってるでしょ。ね、全幕を問題です。こういうことが正しいでしょ。こういうことは間違ってるでしょ。じゃあ今すぐこういうふうにやりなさい。でもそういう時に大事なのはですね、待つことなんです。待ってあげることなんです、ね、待てないから腹が立つんです。待てないから責めてしまうんです。ここなんです。無常と罪悪が知らされてくると、だんだんとですね、無常と罪悪を受け入れたならば、時間のかかることは時間がかかるんだなってね。どうせね、人生なんてあっという間ですよ。5年待つのもね、そんなに変わりません。1年待つのも、2年待つのも、3年待つのもね、え仏様の眼中から見たらあっという間ですね。今すぐ結果が来なかったとしても、待ってあげることが大事なんです。自分も人も、ね、これが大事なことなんですよ。そうしないと、待てないとですよ、待てないと自分も責めるし、自分のことをですよ、人も責めるような。責められた人はどうするか。責められた人は煩悩を起こしてね、いわゆる現実から逃げてしまう。そしたらね、種をまくことさえもなくなってしまうんです。この話ではなんかね、実がついたからね、攻めたら早く実がつくんじゃないかっていうふうに思うけど、実際は攻めたらどうなるかというと、攻めたら煩悩を起こして、どこどこまでも現実と向き合うことから逃げてしまう、ね、つまり柿の種をまくことをもうしなくなっちゃう。8年かかるんだって聞いた瞬間やる気なくなっちゃう。8年もかかるんだと、じゃあもう頑張ってもダメやと。だけど仏教っていうのは時間がかかるんだなっていうところに立ってね、その時間のかかるその年月をちゃんと種をまいていくし、周りの人もですね、あ、時間がかかるんだなって見てあげてほしいんです。時間がかかるんだなと。人が成長するためには時間がかかる。それなのに私たちは責めたら結果が早くやってくると思う。なぜ責めてしまうのか、それについてちょっと休憩をしてからお話をします。